はい、どうも、三木海星です。また、特番を作ろうと思って、一つ目がちょっと僕がただ喋るだけの、独り言のような感じと、でついこの間12月に配信したのが、ベートーベンの、月光のソナタの一楽章をただただ地味に分析するだけっていう本当に自己満足な番組を作ったんだけど、今度こそね割と面白い番組が作れると思いますということで、3度目の正直ということで、特番第3弾これから撮っていきたいと思います。というわけで、これまでの2つの特番と違って今日はお客さんが来ていますので、じゃあちょっと登場してもらっていいですか。
はい、こんにちは、タオって言います。
タオさん、
僕はですね、ツイッターでベッキさんと知り合いまして、僕がちょうど、その音楽関係のサービスを作りたいなと思ってたところ、音大生の力を借りたくてですね、ベッキさんに声をかけてつながったという感じですね。で、ベッキさんがポッドキャストやってるっていうことなんで、今日は参加させてもらいました。お願いします。
いやー、本当ありがとう。もう僕が強制的に参加させて感じだったけどね、引き受けてくれたから。
いや
だって僕が言うまでポッドキャストっていう言葉も知らなかったでしょ、ぶっちゃけ。
いや、そんなことはない。
あ、そうなの？
ポッドキャストは知ってる。
マジ？あ、そんだけですごいよ。あ、そっか。
え、そう？ポッドキャスト、そんな
マイナーでもないと思うけど。いや、みんな全然知らないよ。
そうなんだ。
何のポッドキャスト聞いてんの？
いや、聞きはしないけど、あるのは知ってる。そうだって、音楽プラットフォーム Spotify とかあるじゃん、とか。
あ、そうか、最近あるもんね。
そこに一応ポッドキャストのカテゴリーがあるから、認知度は高まってきてるのかなって感じ。
そうね、だからその主な、ストリーミングサービスっていうわけ、そういうなつって。そう、いや、Spotify もそうだし、Amazon Music も、ポッドキャストが聞けるようになってきたから、だからもしかしたら、本当じわじわとだけど、需要が高まってきたのかもしれないね。
そうだね、結構、需要はあるんじゃないかと思うよ。結構ポッドキャストで、お金稼いでる人だったりいるし。
そうだね、僕はちょっと収益化の設定ができてないんだけどね、僕アンカーっていうプラットフォームを使ってポッドキャストの配信をしているんだけど、そのアンカーっていうのを管理してるのがアメリカなんだよね。それで収益の管理がアメリカ側だから、それで金融番号を外資系に変換しなくちゃいけないとかで、それがちょっと難しくて断念してしまった。また気が向いたらちょっと詳しい人とかにね、聞いてみればいいのかもしれない。
そうだね、日本のサービスにした方が簡単かもね、その場合。
いやー、でも結構 YouTube と違って、ちょっと配信が難しいっていうのもあるので、ちょっと配信側のこう入力のあれとか、結構アンカーめちゃめちゃ簡単なんだよね。一つ登録すると Spotify とか Google Podcast とか、複数のプラットフォームにバンって複数に行くっていうのがすっごい楽で、もうどんどんアンカー乗り換えてるっていう人も聞くし、結構そこはね、メリットの方が大きい気はするけどね。てか収益化してる人があんまりいない、実は。趣味でやってる人が結構多いのかな。本当に収益化しようとすれば、多分 YouTube の方が圧倒的に早いんだよね。だからあんまり、
その分、YouTube はその分動画作るのが大変なんだよ
ね。そうね、編集が
ちゃんとクオリティ高いもの、でも中には本当にこんな感じで普通に動画撮ってるだけっていうのもあるけど、
それでも
視聴率伸びる人とかもいるし、でも目標だよね、その収益化したいかどうか。ただ
そうね、
楽しくやりたいのかどうかの問題だとは思うから。そうだね。で、今日は何の話にするんだっけ。
今日はね、楽天について話していきたいんだよね。どう、今日はタオくんって呼べばいいのかな。
あ、どうぞどうぞ。
じゃあタオくん、
タオって呼んでください。
呼び捨てね、タオ。タオは と楽天っていう言葉を聞いてどんなことを想像というか、まあ楽天っていうワードからこうつながる知識みたいなのってどういうところを掘り出せる？
そうだね、まあ、まずまあ、音楽に軽く触れてきた身として、まあ、だからあんまりクラシックとかに詳しくないんだよね。俺が好きなのどちらかというと、まあ、ポップスとかそっち系の、まあ、いわゆるポピュラーミュージックなんだけど、その身から言わせてもらうと、まあ、結構なんだろうな、楽天っていうと本当に、まあ、まずクラシックっていうのが連想されるし、
まあそうだと思うよ、
うんうん、用語、うん、音楽用語、うん、まあ、単純にその表現、うん、あとはまあ本当に本当に音楽の細かい部分、楽譜の細かい部分の、うん、まあ、学問っていうイメージかな、
うんうん、
でちょっとなんか、うん、まあポピュラー、まあ、クラシックとあんまり関わりがない人からするとちょっとなんか難しいイメージっていうのがあるかな、うんうんうん、そんな感じかな。
そうね、まあ、クラシック音楽すべての、領域から考えて楽天っていうものが、まあ、ちょっとクラシックより、まあ、楽しむっていうよりかは勉強して習得する知識や経験っていうイメージがあると思うのね、まあ、実際、うん、楽天っていうものを勉強してる人の大半は入試であるからなんだよね、うん、
はいはいはい、
音楽大学に入りたいって思うんだけど、まあ、うんうん、ぶっちゃけ音楽大学の入試って本当大学によってやり方まちまちで、なんか私立の、ね、推薦とかになっちゃうと本当に科目も少ないしで、うん、まあ、そんな中で何にも知らない人が音大受験するために何が私は必要なんだろうって思ってパッと調べた時に、あれ楽天何これって思ってそこから調べて、そう、うん、だからなんていうか、そう、受験に必要だからっていう理由でちょっと慌てて、うん、勉強する、うん、必死に受験に向けて勉強するもので、まあ、あとは、うん、まあ、大学に入ってからはねそんなに楽天の授業っていうものはないんだけど、楽天と合わせてソルフェージュっていうのもあるよね、超音とか新曲事情とか、うんうんうんうん、あっちのソルフェージュの方は音楽大学に入ってからでも授業があるもんで、
うんうんうんうん、
で、まあ、試験とかもねあるしね、だから、うん、まあ、どっちみちその音楽の基礎知識とか技能とかに関してその楽しんで自分から能動的に勉強するっていうイメージはそんなにないものだと思ってる、
うん、あ、そうなんだ、うん、
ただ僕はそれはやっぱりもったいないと思う一人で、やっぱり何事も楽しんだものが得なので、で、うん、あんまり楽天のその分かりやすく教える人はいても楽しさを教える人って少ないと思うんだよね、うん、僕はそれをね、はいはいはい、買いたい、
うん
うん、
なるほどね、
うん、それを変えるきっかけの番組にしたいっていうのがちょっと、
はいはいはい、
このラジオのねちょっと一つの、まあまあ、コンセプトではあるので、
うんうんうん、
まあ、今回はねその、2本立てで、まあ、タオが、まあ、楽天というかそのまあ高校生をねサポートしたいと、うん、そういうふうに思ったきっかけとか、うん、そしてその後僕が、楽天の模擬授業をします、
はいはい、
テキストがない人でも分かりやすく聞けるようにあまりなんか細かい行き過ぎたところはなくて、最初のなんかこうなんだろう前書きみたいなところがあるので、そこのところをちょっとやってみようかと思います、うん、ということで、じゃあはい、じゃ冒頭のトークはこれぐらいにして、早速始めていきましょう、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
お願いします。 まあ、まずあの自己紹介みたいなところなんですけど、まあ、学展に興味を持った理由ですか。であと高校生をサポートしたいと思った理由、まあ、もともと僕が、まあ、音楽発信をしていまして、うん、で、まあ、その中で音楽家の人たちと交流することが、まあ、多々ありまして。
発信って YouTube とか、
まあ、YouTube とか、
え、すご、
まあ、TikTok いやそんな全然大したことはないんだけど、まあその中で他の発信者だったり音楽家、まあ音楽で食べていきたいみたいな人たちと交流していくうちに、何だろうな、まあそういう人がもっとあのお金を得られるように、もっと評価されるような、うん、まあ仕組み作りに貢献したいなと思っていて、でまず何から始められるかなって考えた時に、まあこの高校生だったり、まあ、今高校生だけじゃなくて本当に楽器初心者だったり音楽初心者が、まあ、音楽を簡単に習えるようなサービス でかつあのそれを教える表現者にも経済的なサポートが与えられるようなサービスがあったらいいなと思ったので、今のその、まあ、オンラインソルフェージュ学習サービスみたいなのを立ち上げようとしているっていうところですね。でまあそれが、まあ実は自分はクラシックはそこまで詳しくなくて、
まあまあまあ、
はい、だからやっぱり音大生の力が必要だなと思って、でそこに、まあ、そこでベッキー君に声をかけたと。まあでもあれだよね、あの楽天に興味を持った理由、まあ、楽天に興味持った理由は
だから楽天っていうよりかはその、うん、なんだろう、そういう、うん、まあある意味独学で音楽をやってきた人たちの、うん、その音楽活動に深みを出す手段の一つとして、うん、その、まあ、楽天というよりかはその基礎知識だよね、
うんうんうんうん、
音楽理論といった方がポップスでも通用するかもしれない、
うんうんうんうん、
そのサービスだったら、まあ、うん、結構、
まあ、なんだろう、もともと自分はそうだね、あの、まあ、音楽は好きで、まあ、聞いてたり歌ったりはしてるものの、まあ、やっぱり音楽理論をより理解してる方が楽しいんだろうし、
そう、
まあ、表現力とか演奏力が上がると思うので、うん、まあそれが楽天に興味を持ったきっかけかな、
うんうん
うんうん、
なんていうかこれは僕の考えなんだけど、うん、なんていうかな、まあ、大学のねあるピアノ科の女の子を、
うん
が、
うんうん、
まあちょっとしたことで知り合いになったんだよね。何だったかな、
うん
うん、まあ、仲のいいピアノ科の、あの男友達がその女の子に僕を紹介したんだよね、うん、
はいはい、
でその子がハイドンのピアノソナタを練習してて、うん、で、うん、とにかく私この形式が知りたいって言って分析を頼まれたんだよね、
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、でなんか楽譜もなんか、うん、あのただただ LINE でパシャって喋ったやつがなんか送られてきて、なんか時々こう、うんうん、あの光の当たり具合で見えないところもあってうーとか思いながら見たけど、
はいはいはいはい、
で音源とかもそう自分で探して聞いて、ただちょっと難しかったから、うん、ネットの分析記事を読んだりしながら自分なりにやって、
うんうんうん、
でそれを小説単位で結構細かく PDF にまとめて送ったのね。そしたらものすごい喜んでくれて、そこから、僕、うん、分析係になっちゃって、うんうん、分析のギャラはいつもチョコレートだったのがちょっと気になるけど、まあまあそれはいいとしてそう、それで、うん、ただね、あまりにもその子が分析こだわるから、なんでそんなね、そのなんか何かに追われるように分析をするんだろうと思って、分析をすることによって何が知りたいのって一回聞いたら、
うん
だってあまり研究が進んでないとレッスンで先生に怒られるからって、ただそんだけの理由だったんだけど、ただ、
うんうんうん、
なんていうかな、その僕それで考えたんだよね、分析をすることによって演奏の何が変わるんだろうってずっと考えた、
うんうん、
ただまあいろんな理由があるよ、もちろん和声が分かってる人の演奏っていうものはある、ピアノにおいては和音を演奏するから特にそれはあるんだけど、ただやっぱ何よりも演奏者の内面的なことだと思って、
うん、
より演奏という行動の深みがある、うん、楽譜もより記憶に残るし、うん、
あ、そう。
ただただテクニック的に難しいとかじゃなくって、より楽しんで演奏できるっていうことよね。そうすると自分が演奏した音を聞く耳も変わってくるし、それでなんか、なんか具体的にここっていうのはね、音楽は難しいんだけど、何かしらそれで演奏にあの変化が起こってくるっていうのもあるんじゃないかなと思って、まあ、まとめると演奏者自身が楽しむっていうのが音楽理論勉強する醍醐味の一つだと僕も思うので、
それをもっと伝えていきたいと、ポッドキャストを通じて。
いやー、ポッドキャストでそこまで改革できる自信もないけれど
まあね、まあ、あの将来的に、
まあ、とりあえずその、
うん、
あまりお金に関するビジネスには重きを置いてなくて、単純に世の中の音楽をサポートしたいっていう、その善意が根底にあるわけだから、そこがなんかすごく魅力的だなと個人的には思う
ありがとう、ありがとう。まあそこが一番大事だと思うね、そのどんなサービスでも、まあビジネスでも、今日はあれだよね、楽天をちょっと教えてくれるんだっけ。
そうだね、
うん、
リスナーはテキスト見れないからね、ちょっとそこが心配だけど。
あ、そうだね、そこがまあでも割と触りの部分だよね、やるの。
そうだね、
うん、
じゃあ早速そっちの方行きますか。
うん、
はい、じゃあこの後ちょっとやってみましょう。というわけで、じゃあ本日の収録のメインイベントの、楽天の模擬授業をやっていきたいと思います。ということでありがとう。今日使うテキストはこちら、白色の分厚い楽天ですね、菊池有常という人が書いてる楽天になります。こちらの本はね、結構嫌われます。なんでかっていうとなんでかっていうと、理由は一つだけ、圧倒的に分厚いからなんだよね。
あ、分厚いから。ほうほうほう。
日本で一番売れてる、あの全国の、あの全国中の 音高生が使ってる楽天はこっち、あの黄色 の、 あの石桁楽天なのね。だってほら、2つの本比べると分かるでしょ、薄さが、
ね、そうだね、
ね、
うん、
どっちかというとこっちの黄色い方が、音大受験向きだから、テストに必要なところが結構簡素にまとめてある。こっちはね、一生ものかな、
なるほど、
いろんな知識が詰まってる、あ、こんなことまで書いてあるのっていうのまで書いてある、まあ、人によってはそれが余分だとかいう人もいるけど、僕はそう思わない。あとすごいマイナーなんだけど、こういうのもあるね、野崎なんちか、なんて読むのこれ読み方書いてあるかな、野崎悟っていう人だ、野崎悟っていう人の新しい楽天。これは高校の時のピアノの先生に、なんか初学者用の楽天として教えてもらったやつなんだけど、まあ、これはあんまり良くなかったかな
そうなんだ。
ただ
良くなかったらね、
学語がね、めちゃめちゃ載ってる、本当に死ぬほど載ってる学語がいっぱい載ってる、それがこの楽天の推しかな。まあ、あとはちゃんと教科書の会社が作ってる音楽通路のテキストとか、まあ、いろいろ基礎知識に関する本は刊行されてる。ただ、今日はあえてこの白色の菊池楽天を使っていきたいと思うので、まあ理由は一つだけで、僕がこれを使って勉強した人だからだね。
なるほど。
僕はそう、もう死ぬほど厳しい作曲の先生の下でこの菊池楽天を使って勉強しました。
なんかちょっと脱線するけど、クラシックの先生ってめちゃくちゃ厳しい人多くない？そんなイメージあるんだけど、なんか知り合いにも、
まあ、
音大通ってた人とかいるんだけど、 まあ、時々結構先生が厳しかった、ね、うん、あ時々なんだ。でも
どうだろう、
全員が全員ってわけでも
なんか厳しいイコール昭和感っていうことも考えられるけどね年配の先生ほど厳しい傾向にあるかな。まあ昔はなるほど、ね、うん、なんかやっぱ競争率高かったから楽しんでやるぐらいの感じじゃ受からないっていうのが音大の事情だったわけだけど、まああとは自分の生き方にプライドを持ってるんだよね。だから自分と同じ、
まあそうだね、
自分のと同じレベルで音楽を好きじゃないと甘いっていう風になってしまうんだと思うんだよね。
なるほどね。OKOK、
まあ、いろいろあると思うけど、
そうちょっと聞いてみたかった。
じゃあこの楽典の、まあ、楽典の基礎ってね音程とそれから調の勉強だと思うんだけど、そのちょっと、具体的なところはちょっと今回は省いて、この楽典のね、本をペラペラとめくって、目次があるんだけど、でね、なんか大きくこの本は3章に分かれていて、で第1章音楽の成り立ち、第2章演奏のために、第3章音楽の原理ということで、この2と3のね、まあ、知識系が音大で出るんだけど、ただねそのこのなんだろうな、テストには出ないんだけど知っといてねっていう前書きみたいなのが、うん、実はどの本もそういう作りになってるの。
そうなんだ。
どの本もそういう作りになってる。だから音楽の知識というかはそもそも音楽についてっていうところを軽く10回するっていうのが楽典の本の平均なのね。だからそれをちょっと、うんうん、今日はやってみようと思ってね。さあこれをねテキストなしで僕の話術だけでリスナーに伝えるっていうのは相当難しいことなんだけど、やってみようかな。まず音楽の活動そのものについて、書いてあります。ちょっと質問、
お
まあ、僕音楽大学、まあ、ちょっと今休学してるけど音楽学部と美術学部の2つの学部があるんですよ。さあ音楽と美術の、相違点1つ答えてください。
音楽は聴覚的情報で、美術は視覚的情報、まあ、視覚的造形っていうのかな。
いいですね、その通りだと思います。
そこかな、
うん、
お
どちらもまあ人間の、五感を刺激することによってこう、感性を揺さぶるっていう、まあ、そういった人類の大切な文化ですね。ただ音楽で聴覚だから音ってどう、美術作品ってこう一つの作品として残るよね。音楽ってどう、
そうだね、
パンって、
あーまあそうだね、
消えちゃうよね、
うん、そうだね、
消えちゃうからこそ美術にはないあることが必要になるんですが、
あること方法、あること、その
まあ単純な話よ、うん、結構、
うん、でその記録する、あーそのそうか、記録に残す、記録に残すのが大事ってことかな、その例えば楽譜にってこと。
あ楽譜はまあ一つはそうだね、うん、でもじゃあその楽譜って誰のためのもの。
楽譜は演奏者のもの。
そうだよね、
まあ、演奏者、うん、
演奏、要するにパフォーマンス、実演って美術にはないでしょ、
うんうんうん、ああはいはいはい、そうだね、確かに、
そこがかなり重要な部分で、最初の3行にね、うんうんうん、全てが書いてある、
うんうんうん、
読みます。絵画、彫刻、文学などの芸術活動は、うんうん、作品の創作と享受、この2段階ね、2段階、創作と享受から成立するが、うんうんうん、音楽、演劇、舞踊などは、うんうんうん、創作と享受の間を媒介するものが必要である。音楽の芸術活動は作曲、演奏、鑑賞の3者によって成立するっていうことが書いてある。どう、こんなこと考えたことある？
ないね、ないね、
なかなか
ない。ここまで考えたことはなかった。そうそうそう、うん、面白いね
っていうことのね。まあ、その後に作曲と演奏と、鑑賞についてちょっと文章が書いてあるんだけど、うん、まあだからどっちにも一長一短あるのよね。美術の、長所は、まあ、ずっと残ってるっていうことよね、うんうんうん、 作品の鑑賞にかける時間って鑑賞者に決めてもらえるんだよ。5秒だけ見てもいいし、1時間ずっと見てもいいし、そうそう、まあ、ただ作品が一つしか存在しないもので、それでレプリカを作るとか修復するとかいうことをしないと美術作品って朽ちてしまうんだよね。音楽は聴覚情報だからその場で一瞬で消えてしまう。10分間の曲なら10分間、誰でもその時間をかけないといけない。あ、今みたいにこう YouTube でパッパパって飛ばしたりとか、そういうのはちょっとまた違う次元だから、音楽って鑑賞時間が全部一律なんだよね。ただ消えちゃうからいくらでも作り出せるんだよね。それが音楽の長所ではあるかな。まあこれはね、ポップスではちょっと考えにくいかもしれない。ポップスだったらさ、音源作りはもうかなり厳格でしょ。アーティストの歌声を使って音源を作っちゃうから、別の人が歌って CD 出しちゃったらそれは演奏ではなくカバーっていうことになってしまう。だからポップスはちょっと特殊、クラシックみたいに共通の楽譜を使って誰でも演奏できるっていうのは、まあ一つそこはクラシックの特徴っていうものが一つ見えることかもしれないけれど、っていうことだね。はい、まあそういった、音楽という芸術活動をそのものについてまず書いてあると。でその後にね、音についての原理が少し書いてある。倍音っていうのが最初に書いてあるんだけど、これはねかなり説明時間がかかるので、ちょっとここはね物理が好きな人は、結構好きなんだけどね、ちょっとこれは、別に説明できないことはない。ただちょっとこれは時間がかかる。図に書いて、説明したいところからね、ちょっとこれは飛ばします。あ、ここをやろうかな。音の種類ということで、音は振動、バイブレーションの状態によって純音、楽音、騒音の3つに分けられると、純音の純は純粋の純だね。で、楽音の楽は楽しむっていう字だね。で、騒音の騒がね、騒がしいではないんですよ。ちょっとタオには見せるけど、見えるかな、右上って、
騒音。
そう。まあ繰り返すの漢字の糸辺が口辺に変わった、なんか口ばっかりの漢字を書くんだけど、一つずつ説明するけど、どうしようかな、そのまま文章読んじゃおうかな。純音、ピアトーン、強さと高さは明瞭であるが倍音含んでないため音色の差はなくっていうことでこの時点でちょっと難しいです。まあ簡単に言うと人間の声とか、まあ、絶対音感がある人だったらドレミの判別がつく範囲の音っていうのは、実は2つ以上の音の高さの音が同時に鳴ってる音なんです、世の中のすべての音って、
あ、そうなの。
それを含んでない音っていうのが世の中にまれに存在すると、機械を通して見た振動の波形は単純である。まあ、これは中学校の物理の授業に出てきたオシロスコープだね。普通の楽器からほとんど出ないが、需要に近いものとしては時報の音、音叉の音などがあるということでね。あとあれかな、昔のスーパーファミコンに出てきたピポパポみたいな感じの、あの音も多分重音に近いと思う。はい、でその次、楽音。声や大半の楽器が発する音で、強さ、高さの他に発音帯の構造によるさまざまな倍音が含まれるため音色も明瞭である。振動の波形は倍音が含まれるため複雑であるが、規則正しく繰り返されるっていうことで、まあ、大半の楽器が発するって言えばね、まあ、それでいいのかな。発音帯の構造によるっていうのは、例えばピアノ。ピアノは、例えば発音する瞬間の物理的なガンという木の打鍵の音。あとはまあ発音するその振動のものが、まあ金属製の弦なんだよね。だからそれの まあマテリアルっていうかね、それの特徴的な音の持ち味。弦楽器なんて本当にもう四六時中こすってるわけだからね、それは指のその毛の音、うんうん、そして金属製の弦の音っていうのが総合されるという感じでね。ただね、このさまざまな倍音が含まれるっていう、これがちょっと薄まる楽器もあって、その楽器の一つがハープだね。ハープは近くで単体で聞くとすっごいいい音するし、音量も相当鳴ってるんだけど、オーケストラと一緒に演奏すると一瞬で消え失せてしまう、中に混じっちゃうんだよね。それはハープという楽器が発する楽音以外のちょっとした雑音っていうものがあまりにも少ないためにそういう現象が起きてしまうっていう、まあ、そういったこともあるね。さあ次、見たことない感じだった騒音ということで、まあ、英語でアンピッチドサウンドって書いてあるから、まあなんとなくわかるね。
アンピッチド、あ、はいはいはい、
強さと音色は明瞭であるが音の高さは不明瞭である、っていうことね、まあだからこういう音よ、なんかよくさ絶対音感、まああるっちゃあるよって言った時に、じゃあさこういう音とかって言うけど違うんだよ、これは騒音だから、ね、絶対音感っていうのはあくまでも楽音に対して使われる概念なので。
なるほど、知らなかったんです
よ。したがって、振動の波形は複雑で不規則である。物の壊れる音、ぶつかる音、打楽器類の打撃音、まあ打楽器は打楽器でもマリンバとかの鍵盤打楽器は除くよ、などがこの部類に入る。ピアノや、ピッチの明瞭な打楽器、あ、これ書いてあるね、ピッチの明瞭な打楽器類は打った瞬間は打撃による騒音を発信、その直後に規則的な振動による楽音が持続している。このように騒音と楽音の同居した楽器は多いということね、
なるほどね、
まあ、この3つがね、書いてあって、なんか音大だなって思ったのがさ、なんていうかシラバスを読むんだけど、なんか授業中におしゃべりしないでくださいってのよく書いてあるんだけど、ある先生は授業中に楽音を発さないでくださいって書いてる人がいて、ちょっとマニアックだなこの人って思って、
面白いわ。
じゃあ喋るのはいいんだけど歌うのがダメなんだみたいな。
あー、そういうことね、
そう
喋る音は騒音に含まれるの？
いやー、これはねすっごい難しいんだよね。
難しいところだよ、
もう霊光までわーって区切れば、
確かにね、
母音は結構楽音の傾向があるね、子音は絶対騒音。
ああそうかそうか、まあパーカッションみたいなことだよね、
日常会話でさ無声音ってあるでしょ、なんかしとかすとかちとかつとか、あれはまあ見方によっては騒音に入るのかな。なんかそこら辺が結構ちゃんとした楽譜はなんかチとかツとかそういう楽音が含まれない音を普通音符でグリグリって丸く塗りつぶすけど、それがバツになってる楽譜も時々あるんだよね。リズムは書くんだけど、
だ、
ね、音の高さの概念は適用しないっていう楽譜があって、ああなるほどって。
なるほどね。
そう。
そうかそうか。そういうことだったのか。
合唱の木下真紀子とかよくそういうのやってる。さあ、その次、どうしようかな。これもやっちゃおうか。楽音の性質っていうことで、まあ、さっきの2つ目で紹介した楽音だね。英語の読み方、ミュージカルトーンって書いてあるね。音楽に使用される音は主として楽音と騒音である。楽音は高さ、強さ、音色の3つの要素よりなり、その種類は限りなく多いと書いてあって、まあその次に3つ説明があるんだけど、まず高さ、音として人間が聞き取れる周波数、振動数は 15Hz から 2万Hz くらいで、音楽では 30Hz から 4000Hz くらいの範囲内の音を使用しているということで、 A イコール442って聞いたことない？
いやー、なんだっけそれ。なんだっけそれ。
ピアノの鍵盤の、そうね、日本の書き方で言うと 1.1 って音だね。ちょっと、ここだから、あのオーケストラでチューニングするときに、うん、あの一番最初にオーボエがラの音を発するんだけど、そのピッチね、
うん、
ラはラでもこの高さだよ。どのラでもいいわけじゃなくて、これ、
でこれが糸は、うん、
糸、
なんでその特定の音に合わせるのかっていう。
あ、いや、まあだから一つの音に基準を決めれば、あとはだから、
あ、まあそれをもうルールとして決めてるってことね。
まあ習慣的に何になってしまった、まあ考えられる理由としてはバイオリンの開放弦って言ったら分かる？
あ、分かる分かる、
うん、開放弦の、上から2番目の、音がラなのね。だからそれを基準にしてチューニングをするわけだけど、うん、管楽器、特に金管楽器が多い吹奏楽だったらラではなくってシのフラットでチューニングをすることもかなり多いかな。
うん、まあチューニングしやすい音ってことなのかな、
習慣的になってしまったんだよね、
うんうんうん、
ちなみに話がそれるかもしれないけれど、うん、バロック時代だからまあ1600年ちょっと過ぎ、まあ、17世紀大体あの頃はラの音が415ぐらいだったんです。
ほう、
だからカラオケで言うところのマイナス1のところがだいたいそのピッチになったために、うんうんうん、バロックピッチっていう専門用語があるんだけど、だから、うんうん、コードわかるかな？
え、
あんまり
言ってみて。まあ、その詳しくはない。
そっか、うん、じゃあ例えば、
うん、
グリーンの奇跡は C メジャーという調なんですね。
うんうん
うんうん、それはうん、今はねその楽譜通りに演奏したらそういう音になるんだけど、これをバロックピッチにチューニングをした弦楽器でアンサンブルすると実は、うん、実際になる音としてはカラオケでマイナス1に設定した、B メジャーの調で演奏されてしまうという、それがバロックピッチのややこしいところで、パッと音を聞いてドレミが分かってしまう絶対音感の奏者にとってはかなりこれは、嫌な感じというかね。
そうだね、
うん、伴奏を聴いて合わせられるような相対音感の持ち主だったらなんてことないんだけど、でもねこれはまだいいの。ややこしいのが、うん、前古典派モーツァルトのお父さんのレオポルト・モーツァルトとかの時代は430あたりだったんだよね。これどうなるかっていうと、
うん、
だからピアノの鍵盤ってほらドからドまで12段階に区切られてるけど、その鍵盤がないところの間の音なんだよ、うん、それが基準になってしまう、はいはい、だから、うん、ね、だから僕は絶対音感よりだから C メジャーにも B メジャーにもどちらにも聞こえてしまうっていうすごい気持ち悪い、うん、
気持ち悪い
感じになってしまうんだよね、
うんうん、なるほどね。
なんでこれピッチが時代が下りにつれて高くなっているのかっていうと、ごめんねちょっとすごく話が長くなってしまう、これはね楽器を製造するっていうことに関しての、うん、工業的な技術が発達したからなんですね。例えばピアノにおいてはもう弦をね力いっぱいうって引っ張って音を出した方がいい音が鳴るの、
うん、
実際ピアノの弦88個音があるけど、あれ全部のかかってる圧力はトラック4台分なんだよね。だから
だから
そう1個ピンって切れたらすごい音するよ、うわっバチーンって音するよピアノの弦が切れたら、
はいはいはい、なるほど。
でそのギュッて弦を固定するっていうのはある程度その楽器の製造側の、技術が発達しないといけないと、そういう背景があるのよね。で、まあ年々、多分あと100年200年したらまた 440里が445とか450とかなっちゃうのかもしれないね。うん、うん、そうそう。ということで、
なるほどね、それは知らなかった。
いや僕ねこの周波数の話結構好きなんだよね。ちょっと話し始めると止まらないのでこのぐらいこの辺この辺にしとこう。
オッケーオッケー。
で強さに関して、振動の振幅と振幅ってちょっと懐かしい単語が出てきたでしょ。振幅が大きいほど音量増し、小さいほど音量が弱まると。うん。
うんうんうん。
まあだからオシロスコープを見た時の、縦のね幅。これが振幅、うん、これで音のボリュームが決まると。で、まあ、振動数に関してはその、横の周期だね、サイン波の周期によって音の高さが決まってしまうと、まあ、だから、うん、1秒間に、どれぐらい振動するかっていう、うん、その、振動が速ければ速いほど高くなってしまうという、まあ、物理現象があります、
うんうんうんうん、
さあその次に、音色について書いてあるね。これがかなりちょっとなんかちょっと曖昧な概念だけど、発音帯の材料や構造による倍音の含み方、発音の方法などによって異なる。個々の楽器の持つ音色は変動することがないので音色は絶対的性質であるという。これに対して高さ強さは対象を求めて判断するものであるから比較的性質または相対的性質という、という、なんか僕もあまり馴染みのない単語が出てきたんだがまあそうだよね、もともと持ってる音色って変わらないもんね。なんか、うん、
まあ、楽器のことだよね。
そうだね、
個々の楽器が発する音色は一定で、うん、そこから生まれる音はまあ比較的、うん、比較できるってことかな。
そうだね、
うん、
僕もなんか自分の声は自分の声っていう風に気に入ってないにしろ何かアイデンティティがあるんだよねなんかある日なんか、うん、あの怪しいカレーを食べて、うん、なんかこう
怪しいカレー
でその瞬間なんか金田智子みたいな声になっちゃったらすごく嫌だもん。だから自分の持ってる声っていうのもその、
うん
うん、変わらないからね。一生声変わりをしちゃったらもう変わらないからね。それも、
まあそうだね、
絶対的性質ということになるのかな、
うんうんうん、声も一つの楽器だからね。
そうだね、
うんうん、
はい。ということで、その次にね音律の話が書いてある。いやこれも僕好きなんだけどね、これもちょっとね、いや難しいのよこれ、うん、これの説明は非常に難しい、うん、僕も最初全然難しくて理解できなかった、うん、これは理解するのに何年もかかる。だって
何年もかかるんだ。
鍵盤楽器だけにしか適用されない、概念だから。あ、まあ、ピッチが決まってる管楽器もそうなのかな、
うんうん、
弦楽器あとトロンボーン、それから声楽に関してはもうこの概念は絶対にわからないと思う、うん
うん、
この音律の話にはちょっとね、
うん
まあ、純正率とか平均率とか、あそういう話興味あるよっていう方は、番組のお便りでも聞いてください教えますさあその次になんかあるね、音楽の3要素っていうことで、これ聞いたことあるんじゃない。特殊な音楽以外は普通リズム、メロディー、ハーモニーの3つの要素より成り立っているということでね、はいはいはい、うん、これもなかなか長文で熱く語ってあるな。ちょっとこれ全部読むのめんどくさいな、まあ、ところどころ図示してあるんだけど、ビートとリズムの違いわかる？
ビートとリズム、
うん、
まあイメージで言うとビートは単純に曲を通した一定の速度、
その通り、
まあ、決まった速度、うん、でリズムが、まあ、音の、まあ、音歌だったり、
あ音歌という言葉知ってんだ、さすがだな
さすがなのかそれは
まあまあ、まあ、結構僕後で知って音歌ってずっと音の高さって言ってたもん
あそうなんだ、そう、
あそうそう、
まあそんなイメージかな、うん、
うんうん、いいと思います。
ビートが一定で、うん、リズムは音それぞれの長さみたいな感じ、
うん、 でまあその後に、まあ、メロディー旋律の話があって、
うんうんうん、
まあ、この本にはコラムで大砲とかが書いてあるけど、まあ、これはちょっとかなり難しい話なので、
うん、
まあ、その次にハーモニーって書いてあって、横書きで、うん、日本語訳みたいな感じで和声って書いてあるんだけど、
うんうんうん、
和声って聞いたことある？
あ、まあもちろん聞いたことはあるけど、具体的にどんなことなのかは分からない。
そう、ね、
まあ、和音の、え、和音と和声って違うの？ちなみに、
まあ大体同じかな。和音は和音だよ。だから
和音は和音だよね、うん、
ドっていう音があったら、うん、それを根音、基準の音として一つ飛ばしでミとかソとかいう風に、うんうん、まあ、楽譜上で言えば音符同士が隣り合ってお団子状態になってる状態、
うんうんうんうん、
で、最低3つ以上の音が、同時になっている時の概念なんだけど、和声っていうのはもっと広く、うんうん、その和音同士の連結のことであったりとか、まあ、調の規則であったりとか、うん
うん、
だからまあ2つ以上連結、和音を連結した状態の時に適用される概念っていうか、和声の方がもうちょっとこう広く考える感じではあるのかもしれないけど、うんうん、あ、てかそう書いてあったわごめん、説明見てなかった高さの異なるいくつかの音の積み重ね、和音の連結のことですって書いてあったけど、うんうん、コードはどこまで理解する？
コード、まあなんかコードの種類ぐらいかな、うん、本当に種類をいくつか知ってるぐらいだね、うん、なんかその連結とか和音同士の連結とかはよくわからないかな。
うん、そうだね、そうだと思う。うん、というのも和声っていうのは調キーの違いによって変えるっていうことをしなくて、例えばそうだね、 C メジャーの調だったら基準の音って C メジャーだよね、うん、で、
うんうんうん、
F マイナーの調だったら基準となる音、まあ、トニックっていうのは F マイナーって音になるんだけど、うんうん、コードの世界では超関係なくその瞬間鳴っている絶対的な和音を一つ一つ名前をつけてる。これがコードのやり方。ただ和声の場合は今の C メジャーも F マイナーも同じ1度としてしまうっていうことね。だから同じ和音の和声で使う和音の音度を言い表す数字があるんだけど、それが移調して、だからキーをスライドして2つの調をぴったり合わせたときに、うんうん、その数字がぴったり重なる状態、
うん、うんうんうん、
だからね、パッと和音を思い浮かべるのはコードの方が簡単ね。だって、
うんうん、
例えばさ、ね、C メジャーの5度って言われたらパッと結構、うん、あ、G メジャーだなとか分かるんだけど、
うんうんうん、
これが例えば、うんうん、そうだな、G シャープマイナーの2度7ってパッて言われた時にちょっと難しいんだね、うん、僕もわかるかな。いや、音は想像できるんだけどね、コードに合わせないといけないね。ね、だってA シャープマイナーフラット57だね。
なるほどちょっとわからんけど、
わからんけど、うん、そうそう、
うん、
ただその瞬間の和音を言い表すっていうことができるので、うん、まあ、なんかいい例えないかな、これ、なんかすごいいい例えないかな、なんか、あー思いつかないごめんねはい、まあそういう、まあこの和声がね、うん、作曲においては重要な受験科目なんだけど、僕は入試まぐれで通ったからね、もう和声も大砲も作曲の基礎技能なんだけど大嫌い、もう二度と勉強したくない
ああそうなんだ。
さあ今日はこれぐらいかな。だってあとはね、ティフ法の歴史が書いてあるんだけど、ま、すごいこれも長くて、うん、うん、
まあね、まあ、今日は結構話したんじゃないかな、
うん、
まあ音楽についてっていう感じの話だったね。
よし、じゃあまあこんなところで、まあ説明が上手だったかわかんないけれど、僕なりに、
いや、
ま
あ、とてもわかりやすかったですてか面白かったかな、結構あの新しい発見があって、あのこっちからしたら、うん、
まあ、多分この辺は面白かった、面白いと思うんだよね。途中ちょっと細かい内容になっていくとね、あ、わからないわからない、そうそう、な
そうだね、そうだね、まだ抽象的だからね、
うん、
概念の話だから、うん、
あとはね、音楽理論を勉強するにあたっては事前に楽器の経験があった方が圧倒的に有利。
まあそうだよね、それはそうだね。
正直歌だけだと甘いね、楽譜をちゃんと読める力、ピアノが一番理想的ね、和音も弾くから、
そうだね、うん、
そう、音楽理論さあ教えますっていう時に楽譜が読めないとね、ちっともはかどらないと思うから、そう、
うんうん、
っていうのはあるね、一つ、うんうん、あ、楽器上がってでもね、ギターもあまりおすすめできない。ギターもぶっちゃけタブ譜とかあるし、あとはコードの押さえ方を覚えてしまえば、うんうん、それをビートで弾けば弾き語りできてしまうっていうことで、ギターもあまり独譜力に直結してるかっていうとちょっと曖昧なところなんです。
そうだよね、う
ん、クラシックギターだったらちゃんと楽譜見るけど、コードだけしか勉強してないっていう人はどうしてもそこでつまずく、うん、だから何かしら楽譜を読む訓練として、それも含めてソルフェージュで並行するっていうのがいいのかもしれないけどね、うん
うん、そうだね、本当に、まあ、結構楽譜を読むっていう点、まあ、で苦労する人もいるから、
うん、
本当にそこができないと始まらないところはあるよね。
そうだね、どうしてもね、
うん、
はい、うん、じゃあ模擬授業はこれで終わりかな
ありがとうございました。
いえいえ、じゃあまあこれで興味を持ってくれた人はまたなんかツイッターの DM とかでもいいので何かお話をすればと思いますさあじゃあこの後エンディングです。さあというわけで、エンディングのお時間です、最後まで聞いていただいた方ありがとうございました。さあどうだった、僕がなんか強制的に誘ったあのラジオ収録、
いやいやいや、
なんか、うん、ちょっとなんか今日はね、うん、他の予定も入っていたようでちょっと申し訳なかったんだけど、
いやいやいや違うそういうわけじゃないんだけど、まあでもポッドキャスト初めてだったからなんかまあ新鮮だったし、こういう風にやってるんだなっていうのも面白かったんだけど、うん、まあ、やっぱり内容、まあ、音楽について、まあ、ちょっとでもまあ、知識を増やせたのが良かったかな、まあ、ていうか単純にそうだね、こういうこと知ってると音楽の聴き方が変わるというか、
ね、
認識が変わるから
絶対変わる、
うんうんうん、本当にこれから習う人は、
うん、
もっと音楽楽しめるんじゃないかなとは思ったね、うん、
これは僕の考えなんだけど、音楽によってこう、うん、感情がどうのとかさ、フィーリングがどうのとかさ、気持ちがどうのとか、うん、よく言う人がいて、僕あれ全部信用できなくて、だから評価するならもっと絶対的な、うん、まあ、ある意味ちょっと、ね、機械的な、うん、理系的な、うん、
はいはいはい、
なんかそういう曖昧なものもね、うん、なんか、
うんうん、
なんか現代音楽とかさ、あのハーモニーがないから、うん、どう感情を乗せればいいか分かんないんだけどって友達から聞かれると思うんだけど、うん、いやそもそも感情を乗せることだけが音楽の全てじゃないからっていう、うん、そこで僕が一から説明しないといけないっていう
なるほど
僕は作曲を、ね、あのやってる身だからね、うん、和声と対法がある程度、まあ、知識が蓄積してくると結構それで僕たちが感情っていう言葉のあやに頼っている概念っていうのは説明できちゃうと思うのね。それでなんか、
うん、いや面白いね
っていうところも、
そうだ、音楽って結構なんだろうな、本当に感情で理論がないっていうイメージが強いような気がするから、うん、まあ一般的にはだから、
まあ、リズメしちゃうと
ね、理論で説明できてるんだね。
うん、それだけリズメだとねまたちょっと違うんだけど、まあそこはバランスが必要だね、あまりリズメにしちゃうとそれは芸術っていう心理的な試みというよりかは数学とか理科みたいな感じになってしまうから、それとはまた違うのね、難しいな、本当
難しいところだね、本当に音楽ってね、いろんなところが複雑だね、
うん、
社会での立ち位置とかもちょっと俺は複雑だと思う、うん、
ポップスにおいてはね、そもそも評価すること自体難しいと思う。なんかクラシックはまだいいと思う、ベートーベンに関しては本当に記号がもうびっしり書いてあるから、それ通りに弾けてるかっていうことで、よくピアノのコンクールの題材にベートーベンが選ばれるのはそういう理由がある。ただ
なるほど、
うんうん、ポップスって本当自由度が増してるから、
うん、まあその理論で説明できない部分が多いってことなのかな。
なんか難しいんだよね、
まあ、自由すぎてってことかな、うん、
ただね一回ツイッターでアンケート取ったことがあって、あの普段ポップスの音楽を聴くときにどこに、うん、あのフォーカスして聴いてますかっていうアンケートを取ったの。歌詞、歌声、メロディー、
確かに
ハーモニー、
あるよな、うん、
意外と歌詞が一番少なかったんだよ。みんなメロディー聴いてるの、4割の人が。そう、
あそうなんだ。
だからあ最近はメロディーなんだなって思って、
うん、
だからいいメロディーっていうのも人によるじゃない、なんか、
うん、
あ現代音楽に関してはそもそも旋律っていうものが存在しない音楽もいっぱいあるから、うん、だからなんかメロディーっていうもの一つにとっても本当に価値観がバラバラだからね。まあだからそこはその理論を優先して個人の好みを蓋をすることはそこはないと思うんだけど、ただそのうんまあ評価基準として一つ知っとく分にはいいのかな。なんかうんやってる人にしか良さがわからないっていう言葉がよくあるけど、うん、なんかそれはもったいないと思うんだよね。なんか、うんうん、知識を手に入れることによって何かが分かるかもしれないし、
うんうん、
演奏のテクニックって生まれ持った何かがあるかもしれないけど、知識だけだったらあのちょっと時間をかければ誰でも習得できる範囲のものではあるので、
うん
うん
うんうん、
まあやる気はいいけどね
もちろんもちろん、
あの、まあ、音楽が好きだっていう気持ちが何より必要なんだけど、そうそう、うん
うん、
というまあ音楽理論あの、
うん
うん、難しく思うかもしれないけど結構いいよっていうラジオでした、
うん、そうだよね、
うん、何か言い残したことはない
言い残すっていう表現、うん、いや、うん、まあ本当にベッキ君のポッドキャストを聞いてね、よりあの音楽理論に興味持ってくれる人が増えれば、
うん、
まあ僕も嬉しいっていう感じかな本当に、まあ、今日のこの話だけでも、まあ、ある程度、まあ、例えば俺騒音とか知らなかったから、
はいはい、そうだよね、
まあ音楽の認識がちょっと変わったかなって思ったんで、うん、本当にそういう人たちがどんどん増えていけばいいかなと思います。
まあ、
なんで引き続き
ポッドキャストをあのツイッターアカウントにもぜひリンクを載っけてもらって、
うんうん、
はい、じゃあ終わりますか。
はい、
はい、
ありがとうございました。
じゃあ今回の、特番、楽天の森授業してみようという今回の特番、以上で終了です、お相手はベキ海星と、
下村太郎です
はい、じゃあね
はい、ありがとうございました。